目指せリアルカープ女子。ペナントレースも終わり、プロ野球はストーブリーグに突入しました。ストーブリーグというのは要するにオフシーズンということ。
そうですね、はい、あのプロ野球ってこの今ストーブが必要になる冬場がお休みになるので、はい、それでストーブリーグと呼んでるんですけどね、
う
ん、
見る方も寒いですからね、
確かに
凍えちゃうからね、まあ、この間にカープのチーム事情もいろいろと変化するみたいで、すでに何人かの選手が退団したり新しい選手が入ってきたりして、来シーズンは今年とはまた違った顔ぶれでペナントレースに挑むことになるわけですね。
はい、まあ、ほとんどの選手はカープに残留するんですけど、はい、一部報道では前田健太投手いよいよメジャー行きかなんていう ね噂も出てますし、
はい、
あと男気の黒田さんも引退するかもしれないということで、はい、まあ、12月に結論出すっていうふうに言ってましたけど、まあ、少しねこう所属選手が変わってしまう、
投手陣どうなるか心配
です ね、
うん、まあ、そうやって選手の入れ替わりがまだまだありそうなので、はい、目指せリアルカープ女子についてはカープのチーム編成がはっきりするまでお休みすることにしました。
なるほど、まあ、確かに今あのこの選手いいですよって紹介したのに開幕したら巨人の選手になってたみたいなことが起こりうるのでね、
引き抜かれちゃったり、
ね、少しねお休みです
ね。ね、でまあ来シーズンが開幕してね、はい、この時点であのまだ私が広島カープを応援する気満々だったら再開するよって。
まあ、熱しやすくて冷めやすいのがね、はい、小松プロデューサーですけど、はい、どうですか今の段階で広島カープファンは続きそうですか。
今の段階ではもう全然続く
まだ大丈夫と、
はい、ね、
まあ、もう皆さん覚えてらっしゃるかどうか分かりませんけど、なんか一時バルセロナメッシって言ってた時もあったけど最近全く聞きませんからね。
今は野球、
なるほど、はい、
カープですよ、うん、はい、で次回からはですね、はい、新コーナーバックトゥー1982が始まります。1982年の新聞記事をピックアップしまして、そのニュースを2015年の視点から分析するという非常にアカデミックなコーナーですね、うん、頭良さげですね。
あのちなみになぜ1982年なのか、
それはもうあの小松愛が、
はい、
このように降り立った年、はい、生まれた年ということ以外に一切の理由はございません。
なるほど、
はい、
まあ、そこは自分大好き小松愛のね面目躍如ですね本当にね。
そうですね、うん、まあ、私自身がね生まれて今日までいろいろな経験を重ねてきて、うまくいったり失敗したりしながら、うん、人生の奥の深さを学んできましたけど、うん、じゃあ世の中の方はどうなのかなと、うん、この33年の間世界は何を得て何を失ってきたのか、
うん、
まあ、そんなことを調べながらね未来を生き抜くヒントを見つけ出せればと思っているんですよ。はい、
なかなかお堅い感じのコーナーですね、
まあ、うん、まあ、でもほらあの調べるのはさ、
はい、
あのチーム裏方が、
あ、なるほど、え、そこは私担当しますので、ね、
でほら私はよく分かんないなみたいなこと言いながら結構解説してもらっちゃったりするのかな的なイメージですけどね、
はい、
好き勝手語って、はい、そんな感じでいきますんでよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
改めまして理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。では近況報告からですが、前回の続理想現実ラジオで高速道路の逆走問題を取り上げた途端、
はい、
なんと実際に逆走トラブルと遭遇しまして、
びっくり、
いや本当びっくり、まあ、高速じゃなくてね一般道だったんですけど、はい、あの交差点を曲がる際に反対車線に入っていく車をまさに目の前で目撃して、はい、びっくりでしたね、
はい、驚きましたね。あの私が運転して小松プロデューサーが助手席で、うん、まあ、珍しく時空をねじ曲げず
起きてた
時に起きたんですよね
そうなんですよ、はい、まあすごい前の車がね、
はい、
すごいあの珍しい高級車で、
はいはい、
すごい車だなって見てた、
うんうん、
ね、でそして あの信号が青になって、はい、その車も右折、私たちも右折する感じでね、はいはい、そしたら前の車がスルッてこう手前の方に入っていっちゃって、はいはい、
反対車線になるわけですけどね。
そう、反対車線にね、うん、行っちゃってびっくりして、
最初普通にね入ってて、
でも私最初分かんなくて何が起こったか、ゆうさんに言われて、はい、あ、これが逆走かみたいな気がついたんだから、はい、こういう状況でね起こっちゃうんだなって、うん、反対車線に車がね、あのちょっといなかったから、
そうですね、反対車線に車が信号待ちしてればそこに突っ込むことはないんですけど、たまたまいなかったんですね。
そうなんですよ、だからさ、あの私たちしばらくその車と並走する形になって、はい、向こうは逆走してるんですけど、はい、だからクラクションでね教えて差し上げて、
100メートルかそれ以上走ったところで向こうもなんか気がついて U ターンしてたんですけど、ただあの小松プロデューサーの助手席から見えなかったと思うんですけど、あのクラクション鳴らして、で運転してる人が手挙げて、あ、分かった、気づいたよって言ってこっちに合図してくれたんですけど、なんかすごい2人笑ってんですよ全然危機感がなくて、
あ、そうね、
なんかこんなことしちゃったみたいな感じで盛り上がってたんで、
まあ向こうから車が来なくてね、大惨事にならなかったからよかったけど、はい、まだ信号待ちしてる時にこう、はい、なんかおしゃべりして、
まあおそらくね、それで集中力がちょっと、
そう、
いや途切れちゃったのかなと思って、
そうでしょうね、だからそのね、番組の中で、はい、こう自分が運転する時にこう交差点の先頭になって、はい、そこから右折とか左折とかする時は、うん、こう心配になるっていう話をして、はい、
ドキドキしてね、嫌だってね、小松プロデューサーおっしゃってましたね、
うん、慣れてないから、うん、だからこう前に車がいてくれた方が安心だなって、はい、前についてけばいいからって言ってたけど、はい、前の車が間違える時もあるから
まあ、くっついてちゃったらね、2台逆走になっちゃいますからね。いや、
ゆうさんだったからよかった、はい、ちゃんとね正しいレーンに入ってたけど、うん、前の車も右折ウインカー出しててね、ついてちゃって、
まあそうですね、
大変なことになる、
あのしかもですね、その交差点で、はい、私前にも1回同じような逆走を見てるんですよ。
そうなんだ、
ちょっとその逆走を生みやすいような構造になってるのかもしれません、
う
ん、
でもそうですね、こう2車線2車線広いね、はい、あのところだからね、いや、まあちょっとこう口頭の説明だと分かりにくかったかもしれない、
絵に描けばもっと分かりやすいんですけど
でも本当にね、目の前で起こってびっくりしましたね、
小松プロデューサーもかなりあのドキドキした感じで、
そう、後からなんか汗がいっぱい出てきて、
ちょっと興奮してましたけど、でもあのその場ではすごく的確な指示を飛ばしてくださって、
本当ですか、
もっとクラクション鳴らして教えてあげなきゃいけませんよってアドバイスいただいて、私も遠慮なくクラクション鳴らせたんです、
ね、う
ん、
でも危険な時には鳴らした方がいいですね。
そうですね、でこっちが緊張してすごい焦ってのに、向こうのドライバーものすごい笑ってるから落差が
そうだったんだ、
その落差がちょっとね微妙でした、
こっちはね深刻ね、はい、危ないと思ってね、まだあのお礼が届いてない、
そうです ね、理想現実やっておりますポッドキャスト、
すごい高級車だったから、
だってもしあれね、教えて差し上げなかったら大変なことになってたかもしれません、
すごい事故になってたら大変だったからね、
そう思えばね、まあそれなりのお礼をいただいても、まあ、バチは当たらないかなと、ね、
まあでもいいネタとしてこれからも使わせてもらおうかな
でも本当危ないんで ね、皆さんも気をつけていただきたいと思います、
ね、年末またね事故も多いですからね、はい、気をつけてください。本日のテーマはテレビ放送における良識と人権ということで、テレビにまつわる人権侵害について考えます、
はい、
テレビというのはまだまだパワーのあるメディアなので、ひとたび人権侵害が起きれば影響力がすごいわけですよね、まあ、とはいえどこからが人権侵害なのかという線引きが不透明なので、今日はそのあたりを整理できたらなと思っています、はい、
あの今回このテーマを取り上げることになったのは、はい、あの明確なきっかけがありまして、うん、
はい、
まずはそのニュースといいますか、うん、出来事の紹介から入ったら分かりやすいかなと思うん で、はい、
そうですね、
一応資料がありますので、はい、お願いできますか。
じゃ あの用意してもらった資料を頼りに簡単に説明しますと、はい、BPO 放送倫理番組向上機構の放送人権委員会がゴーストライター騒動で話題となった佐村河内守さんの申し立てを受け、 TBS アッコにお任せの番組内容を調べたところ、佐村河内さんの名誉を毀損する人権侵害があったとの結論に至り、 同番組に再発防止を勧告したと、
はい、
まあ、具体的には佐村浩二さんの謝罪会見を報じる VTR の中で、うん、普通に会話が成立とのテロップを流すなどして、
はい、
難聴である佐村浩二さんの聴覚障害が嘘であるかのような印象を視聴者に与えたと、はい、
私ねこの番組たまたまその時見てたんですけど、うん、はい、なんかスタジオ全体が、うん、どうも佐村浩二さんは本当は耳が聞こえてるんじゃないの、
うん、
的な感じの、まあ、番組作りだったような気はしましたね。
また同じく佐村浩二さんの人権侵害の審査対象となった富士一本グランプリについては問題なしとの判断、うん、一本グランプリは大喜利バラエティで、うん、幻想音楽家田村浩二さんの隠し事を教えてくださいというお題を出していた。
なるほどね、はい、
ね、
あっこにお任せの件はね、あのメディアでかなり話題になりましたので、皆さんもご存知だと思いますけど、
うん、
小松プロデューサーとしてはどのあたりが気になって今回テーマに取り上げようと思ったんですか？
ね、私はこの出来事全く知らなくて、まあ、佐村浩二さんのね、はい、報道は知ってましたけど、アッコのお任せっていう番組がこう問題になってるっていうのは全然知らなかったんですよね、うん、まあ、あとのお恥ずかしい話、そもそもこう BPO という組織についてもあんまりよく知らなくて、でゆうさんからこんなことあったんですよって教えてもらって、はい、結構素直に驚いて、そんなことになってんだと思ってね、あ、今世間ではこれが旬の話題なんだなと、は
い、あのジャロと混ざっちゃって
ジャロ、ね、古代国はいはい、はい、とかもいろいろありますけど、
ね、うん、BPO ってのはすごい有名だとは思うんですけど、NHK と民放連で作ってる第三者機関でですね、うん、あの視聴者があの番組おかしいよ、人権侵害だよというふうなクレームを申し立てれば、うん、それを調査して人権侵害があったかなかったかっていうことをね、調べてその結果を公表する団体なんですけどね、
まあ、BPO に言わせると、アッコにお任せはアウトで、はい、一本グランプリはセーフっていうこと、
まあ、そうなりますね今回の、
まあ、私から見るとどっちもどっちな印象ではありますが、はい、あくまで一本グランプリはフィクションっていう扱いだからセーフなんですかね。
うん、まあそうなのかもしれませんし、うん、まあ、一本グランプリの方はね、もうバリバリのバラエティというかお笑いなんで、まあ、そのお笑いとして許される範疇っていう感じですかね。アッコにお任せもバラエティ番組ですけど、はい、まあ、一応なんかね、あの報道っぽいところもあったりもするし、
うん、なるほどね、まあ、報道だったら人権侵害だけど、はい、バラエティだったら許されるっていう図式は確かにある気がしますね、うんうん、まあ、でもだからといってね、お笑いなら何でもかんでも OK ということにもならないし、
はい、
そこはこう客観的な線引きというよりは作り手側の良識が試されるところなのかなと、うん、
あ、
うん、
あのちょっと具体的にね聞いてみたいことがありまして、はい、スタップ細胞でおぼかたさんがすごく騒がれた時あったじゃないですか、
うん、
あの時にあのおぼかたさんをこう揶揄するような、うん、あのモノマネを、おぼかたさんのモノマネをして、うん、なんかコントみたいにしてるっていうバラエティをね私見たんですよ、
うんうんうん、
あのスタップ細胞ありますっておぼかたさんがすごい発言したところを、うん、なんかこういろいろとこうね茶化すみたいな感じのがあって、うん、なんかあれは人権侵害に入るのかななんてちょっとふと思ったんですけどね。
そうなんですね、まあそれはもう内容次第ですけど、
まあ、見てないですからね、コンソールでさ、それ
をでも絶対にやるなとは言えませんけど、なんかね、おぼかたさんを一方的に貶めるような、もう悪意だらけの、まあ、それこそ笑いにもなってないようなコントならダメなのではと。
あ、まあ、確かにその時私は笑えなかったんですよね、それを見て、なんかちょっとこれはどうかなって思っちゃった。
あ、やりすぎかなみたいな、
はい、
うん、そうね、見てる側がねそう思っちゃうんだとね、
はい、
ちょっとひどい内容だったのかもしれないですけど、あと、まあ、まあ本人のね許可がないモノマネについては私は全般的にアウトだと思ってるんですよ。
なるほど、
うん、まあ、結局お笑いとしてね、
うん、
こう許されるのかそれとも人権侵害に当たるのかっていう境界線は、うん、こう芸人さんが当事者を前にしてもそのネタをこう正々堂々できるかどうかかなみたいに思うんですけど、まあ、だからちゃんと本人に許可取ってればね、
はい、
いいと思うし、うん、なんかちょっと変な誇張したねモノマネで本人の気分を害してしまうようなものとかだったら、やっぱりそれは良くないだろうと思うし、うん、まあ、そうなるとねやっぱり良識の問題的になってきますけ ど、
あの、まあ、 要は本人の前で言えないことは陰でも言うなみたいな話とね、
そうですね、
同じになってくるかもしれませんけど、
面と向かって言えないことはやっぱりね、
うん、言うなと、
そう、うん、さらにメディアでね、うん、みんなに言うわけですから、うんうん、そうですね、
なるほど、はい、あの今日の話っていうのは、はい、最近よく言われているテレビ界のコンプライアンス問題にもね通じてると思うんですけど、
はい、
あの以前俗理草原ラジオの56弾になるんですけど、はい、テレビドラマのレゾンデートルっていう回があったの覚えてます、うん、
はい、あの明日ママがいないっていうね、
はい、
明日ママをドラマを取り上げた回ですね、
はいはいはい、
苦情が殺到して脚本を変える変えないで話題になってましたけど、
そうですよね、
はい、
であの時に小松プロデューサーはテレビっていうのは公共性が高いんだから、うん、制約が強いのは当然なんだよという考え方をかなり、うん、あのはっきりと表明してまして、うん、まあ、その点から考えれば、まあ、バラエティ番組であろうが、うん、テレビでやってる以上はコンプライアンスに敏感であるべきだというお立場になるんですかね、
まあ、そうですね、うん、バラエティでもドラマでもコンプライアンスを考えるのは当然必要だと思いますね、
うん、
はい、
でその場合ちょっとこういう問題提起をしてみたいんですけど、はい、あの最近のテレビはコンプライアンスすごい気にしてまして、うん、萎縮しちゃって、うん、もう少しでもクレームになりそうなものは最初から全て自主規制してると、
うん、
だからテレビはどんどんつまんなくなってるんだっていう声がですね、うん、テレビ関係者から結構ね、うん、上がってるんですよ、そういう主張がね、だからまあコンプライアンスをかなりネガティブに捉えてるというか、うん、コンプライアンスのせいでテレビがつまんなくなってると、うん、いうことをね言ってる方意外と多いですよ、
まあ、テレビ局がね自主規制すべきと判断してるなら、はい、それは必要なことだと基本的には思いますけどね、はい、それを前提としてもう本当に表現したいことが作り手側にあるんだったら、まあ、それが伝わるようにどう作ればいいのかを工夫して、
うん、
まあ、それでも壁にぶつかっちゃったらもうこの点の自主規制を緩めてもらえませんかと局と話し合うしかないですね、
あの、うん、ドラマの撮影現場とかでも、うん、コンプライアンスを気にしちゃってて、うん、こう殺人犯が車で逃走するシーンを撮る時でも、うん、殺人犯がちゃんとシートベルトしてから、うん、車を発進させるみたいな、うん、それってリアリティないんじゃないのみたいなね、そんなツッコミが結構こう聞かれたりするんですけど
なるほど、うん、まあそのあたりも話し合い次第だし、
はい、
ね、この表現を工夫することで乗り切れるとも思うし、
まあそれはそうですね、
その別にほら、カチャってやるところアップで撮る必要はないから、
はい、
でもただね、作り手の本当に表現したいことが、はい、この逃走犯はシートベルトしないよっていうことなんだったら
そピンポイントで、
ね、
う
ん、だからもう殺人をする人がね、はい、そんななんかシートベルトをしてない違反なんて恐れないでしょうみたいなね、
はい、
そういうことを表現したいんだったら、
はい、
もうそこはちょっとテレビは諦めて、
うん、
まあ、映画とかネット動画でね、こう発信していくっていうしかないけど、ま
あ、そうですね、だったらそのあたりはもうちょっと緩いですね、うん、
でもそれはやっぱりそのやり方の工夫、
うん、
ですよね、うん、それにあのこうバラエティでね、
はい、
こう笑いのためにこうついつい言い過ぎちゃうこととか、
はい、
その場の雰囲気とかでね、はいはい、ちょっと悪乗りしちゃうっていうような、
はい、
その場の瞬時の出来事と、
はい、
あとドラマとでは、
はい、
やっぱり環境とか状況も違うじゃないですか、うん、ね、まあ、何よりこうドラマは事前に準備できるわけですから、はい、ある程度のバッシングがあってもやるのかやらないのかは、うん、よく話し合ってから制作すればいいことですよね、
まあ、覚悟を決めればいいというかね、
うん、
事前の段階で、
そうそう、うん、お笑いとかだったらね、もしかしたら生放送とかもね、はい、あるかもしれないから、
やっぱりその場のノリがね結構重要になりますもん ね、 そうそうね、うん、
まあだからこそ気をつけなきゃいけないっていうところはあるかもしれないですけれども、はい、でもそのドラマの場合にはこう、うん、なんでしょうね、個人的には苦情が殺到したからといって、
はい、
安易にドラマのストーリーを途中で変えるのはあんまり良くないなって思ってて、うん、まあ、仮にね私が出演していたら、はい、やっぱりちょっと困るな、このラストシーンは素晴らしいなと思って出演を決めたのに、
はい、
ラスト全面的に変えますよとか言われたら
まあそうですね、
ずっこけちゃう、
はい、小松プロデューサー脚本にこだわりますもんね、うん、すごく
ね、だからテレビがつまらない原因を自主規制のせいにするっていうのはちょっと情けないなと正直思いますね、工夫次第でしょ、
うん、
まあ、例えば制約の少ないインターネットが、はい、まあ、必ずしも面白いコンテンツを提供できているわけではないですけど、制約の中でも工夫次第で面白いものは作れると、うん、まあ、そう思ってね、やれば
そうですよね、う
ん、やるしかないですよね、うん、
いや、つまんなくなったな、自主規制のせいだよって言ってる人はつまらないんじゃないかっていうね、うん、
そうね、本当にその考え方の方がちょっと貧相というかね、
なかなか厳しいご意見ですけど、うん、あと、まあ、今バラエティの話でしたけど、コンプライアンスっていうとこうニュース番組なんかでもその人権侵害ってよく話題になりまして、うん、まあ、冤罪をねそのまま報道しちゃって冤罪を加速させたりとかなんていうのもね、うん、その代表例ですけど、うん、まあ、例えばあの道行く人を勝手に映して放送しちゃったりなんていうのも、まあ、問題になるかもしれませんし、うん、メディアスクランといってこう大勢で押しかけて一人の人にマイクを突きつけてみたいなのもちょっと問題だろうなんていうふうにね、いろいろ言われたりするんですが、あの報道番組なんか見てて、いや、これちょっと人権侵害じゃないのなんて思ったこととかってあります？
あの安倍総理とか菅官房長官の沖縄いじめ、はい、それ人権侵害だろう、ね、
それはそう、そっちの意味でね、
大きな意味でね、
番組とって、
まあ、番組じゃないけどね、はい、うん、でもどうでしょうね、うん、まあ、確かにこうわっとマスコミがねこう、はい、こう囲んでみたいなね、はい、ああいうのたまに見ますけどね、うん、まあでもあんまりどうなのかな、そこまで意識してなかったそっちは。
あ、なるほどね、
うん、でも確かにこう道行く人勝手に映っちゃってるとかありますからね、
はい、私なんか気になるのは街頭インタビューとかで編集して流す時に編集のイメージでその人が言ってることが変わってしまうこともあって、ああいうのはちょっと気になったりもするんですけどね。
そうですね、うん、確かにね、
あの今ね総理の安倍さんの沖縄いじめって話が出たんでちょっと触れておきたいんですけど、他の政権に比べて安倍さんはねマスコミに対してかなりプレッシャーをかけてる印象がありまして、まあ、報道の自由はね守ると表明されてますけど、うん、なんかねこう自分に対してとか自民党に対して事実誤認の報道が多いから、うん、もっと正確に伝えてくれなんていうクレームをですね、うん、選挙前にこう伝えたりですね、うん、なんかちょっと気に入らないことがあるとその番組にはゲスト出演しないみたいなね、これちょっとあの真相わかりませんけど、うん、まあ、そんなような噂もあったりして、あのかなりテレビとかにもプレッシャーかけてるなって印象あるんですよ。
そうなんですか、
このままだとですね、こうテレビはコンプライアンスにも怯えてですね、うん、政治家の圧力にも萎縮してですね、うん、どんどん弱っていくんじゃないかというような、うん、まあ、そうやって心配する声もね、うん、ないことはないんですけど。
なるほどね、うん、まあ、でもマスコミの本質はね、権力の監視なので、はい、そこは萎縮しちゃダメでしょ
う。まあ、そうですね、ビビってちゃダメです
よね。逆にどんどん切り込んで、はい、ね、安倍さん何言われても気にしなければいいだけだから、うん、ね、安倍政権がどういう圧力をかけてきても、はい、やっぱり辺野古埋め立ておかしいんじゃないのって声はね、はい、うん、しっかり上げてほしいですし、うん、安倍さんが圧力かけてますよってことを言えばいいじゃない。
そうですね、はい、そうです、
こんな嫌がらせ受けてますよ、はい、みたいなね、
よくね、あの原発問題とかでもね、そのいろんな圧力がかかるとかね、うん、言われてますけど、圧力かかったら圧力かかりましたよって表明しちゃえばいいんですよね。暴露しちゃえば
ね、スポンサーとかもね、はい、いろいろあって大変でしょうけれども、はい、だそうやって批判ばっかりしてると、はい、ね、こう政権筋から情報をもらえなくなるとか、はい、なんかこう大人のね事情みたいな意地悪されたりとかも、
はい、まあね、いい意味でも悪い意味でも、ね、ちょっとこう裏でつながっているようなところがね、そうそう、あったりしますからね、
あるんでしょうけどね、うん、でも権力者っていうのは自分のね罪を権力で握りつぶすこともできるので、はい、そうさせないためにもメディアは権力にねひるむべきじゃないと、うん、政府とメディアは少々対立してるくらいの方が健全、
うん、
昔から言いますよね、はい、ペンは剣よりも強しの精神を忘れるなということで、
うん、そうですね、
はい、はい、ということで最後はですね、まあ、安倍さん
の小松プロデューサーは安倍政権に常に批判的な批判的ところがあります。まあ、
でもこれは本人と会っても言えるから、は
い、そうですよね、うん、むしろ本人に会って言いたいっていうのは
言いたい、むしろ言いたい、
ね、本音ですから、
うん、でもそんなんでしょうね、こう、まあ、政治家、
はい、
からの圧力にね、マスコミとか報道を負けないでほしいなってもちろん思うけれども、はい、でもこのマスコミ自体もやっぱりこうすごい力を持ってるわけですよ。
あ、そうですね、うん、まあ、ある意味じゃマスコミも権力を持ってるってことですね。そうそう、うん、
だからやっぱり自主規制は大切だし、うん、やっぱりねこう過熱報道とかでその人をね傷つけていいってことにはなりませんから、はい、気をつけてほしいな、うん、まあ、自分自身もね表現をね志すものとして考えなきゃいけないなと思います。はい、はい、で今日はテレビの人権侵害コンプライアンスについて考えましたが、インターネット上の人権侵害も相当なものなので、ね、機会があればじっくり考えたいなと思います。
そうですよね、あのこの頃ネットでは忘れられる権利という考え方がね、うんうん、いろいろこう、話題になって出たりして、こう自分の情報がいつまでもネットに載ってることをこうやめてもらう権利っていうね、うん、考え方もあって、
ね、まあ、削除してもね、はい、削除しきれないとかあるんですよね、
はい、まあ、特にネットはねこの匿名性高いですし、うん、まあ、テレビ以上にね、うん、危なっかしいというか、うん、デリケートな問題抱えてるかなとは思いますね。
そうですね、うん、まあ、表現のね自由は本当にむちゃくちゃ大切で、はい、でも、まあ、よく言うことなんですけど、テレビに対してもネットに対してもね、はい、まあ、それはこう社会の中のテレビ、社会の中のネット表現だと私は確信しているので、うん、やっぱり社会のルールマナーを守って参加すべきですよね、うん、だから俺は芸人だから、はい、テレビのコンプラなんて気にしないとか、うん、社会にこうどんな影響を与えようが誰かを傷つけようが、うん、ね、自分は自分のお笑いを作らせてもらうみたいな、うん、そういう態度は一つの表現ポリシーとしてはありかもしれませんが、テレビっていう空間ではねマナー違反なので、うん、まあ、そういう人は自分で劇場を借りて、うん、自分の責任で、独演会を開いてそこでポリシーを貫けばいいと思うんですね、うん、
テレビという枠でやるならそこにまた責任が発生するわけだけど、うん、
はい、
まあ、それはメディアによっていろいろ変わってくるってことですよね。
そうですね、そんなところです。
はい、勉強になりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。